気分転換がまさに30の方法。その1、気分転換は心と体のリセット。私たちは気分転換をしたいと思う瞬間があります。運動をすることに許され、忙しいことに許され、これは基本的に快適な差です。しかし、私たち人間は毎日必ず寝ます。寝るときに心に快適な差はほとんど消えます。さほど問題にはなりません。私たちが疲れたと口にするのはほとんどの場合に快適な差ではなく精神的な差です。仕事に寄り添い厳しい上司の少ない人間関係、恋愛に悩むなど精神的な差がほとんどです。精神的な差は快適さより快適さを求めているのではなくなおわけではありません。人が感じる差は精神です。ためることが多い差も精神的なことが多いのです。気分転換したいと私たちは自然と口にします。気分転換したいということはその時気分が悪いということなのです。本当に疲れているのは体ではなく心なのだと直感的に私たちは知っています。癒すことは体より心です。気分が良いです。気分を良くするためには毎日の生活の中に些細な変化をすることです。こう体を揉むと体の血液の流れが良くなり、体の方に反応されます。同様に体の生活の中に良い気分の流れが悪くなっていますが、まず心的の流れを良くすることです。変化をすれば心も変化します。精神的な部分のリセットをするために生活に小さな変化を取り入れ、気分の流れを良くしましょう。心が疲れた時は気分の流れを改善させる。気分転換がまさに30の方法。その2、気分転換とは元気になること。気分転換という言葉について考えてみましょう。実はコロナ禍と現実に少々なくなります。気分転換とは気分を転換させることと書きますが、実際はそうではありません。元気になることという意味です。元気な気分になることを私たちはいつの間にか気分転換と言い換えています。ほとんどがこのケースを言っていいでしょう。あなたについても改めて考えてみましょう。気分転換したいと思うときは必ず疲れて元気がないときのはずです。元気があり気持ちが好きしているときに気分転換したいとは言いませんよね。辛いことがあり疲れたために気分が楽をしんで元気がないときに気分転換したいと思います。これを元気にさせたいのです。元気になることイコール気分転換です。ただ気分を変えるのではなくマイナスから出せと転じることを気分転換と言い換えているのです。気分転換をして元気になる。気分転換がなくなる30の方法。その3、じっとしていると血液の流れが悪くなり、気分の流れが悪くなり。私たちはじっとしていると血液の流れが悪くなり、筋力が衰えます。じっとしていると運動不足になり、疲れることが逆に疲れやすくなります。気分の流れも同じです。じっとしていると血液と同じように気分の流れが悪くなります。部屋に閉じこもっていると生活の中に変化がなく気分の流れが悪くなります。流れが悪くなったら気分の悪さを作っています。運動不足を解消するためには運動をすることが一番です。気分転換でも同じです。気分の流れを活性化するために体を動かす習慣が必要です。体を動かすと生活の中にたくさんの変化が生まれます。その変化が気分の流れを良くするための刺激になるのです。体を動かして気分の流れを良くする。気分転換がなくなる30の方法。その4、新しいことをしていると人間は不思議とされない。誰でもそうですが、毎日は大抵同じことの繰り返しです。同じ時間に起きて、同じ通学を通り、同じ学校へ通い、同じ友人と話をして、同じ食事をする。人間には同じことを繰り返していると慣れてきます。慣れることによる慣れからだんだん疲れが溜まってきます。ということは、学校には同じことをしなければいいのです。今まで経験したことないことを毎日の中に取り入れると、さらに緊張が生まれます。しかし、人間とは不思議なので、新しいことをしていると不思議とされません。新鮮なことを揺さぶり、気まらないが生活されるため、むしろ元気になってしまいます。気分転換の場合には、新しいことに挑戦すればいい。新しいことを日々生活の中に取り入れていくことで、気まらないを良くしていけばいいのです。今日、新しいことに挑戦する。気分転換がまさに30の方法。その後、早朝に散歩すると元気になる。早朝の散歩はおすすめです。私も日の時間がある際はよく早朝に散歩します。朝の空気はとても新鮮で、その空気の中で散歩していると血液の流れが良くなります。最初は眠くても歩いているうちに頭がさえいい気分転換になるのです。それに朝に散歩していると他の散歩している人たちと出会います。犬の散歩していると犬と人から元気を分けてもらいます。ペットの耳にして人形している人もいます。英語の勉強で椅子に移動しているでしょう。早朝に起きる習慣の持つ人は向上心が豊かな方が多く元気を分けてもらいます。平日は忙しくて時間がなかなか取れませんが、土日のような余裕のある朝に対してはいかがでしょうか。きっといい気分転換になるはずです。朝6時に起きて散歩する。気分転換がまさに30の方法。その6、行ったことないですがね、一人で行ったことない食事を注文する。気分転換をするためには適度な緊張がポイントです。心が緩くなっているのは体が衰えているからです。緊張すれば心の体がピンと伸びます。生活の中にさらに緊張を取り入れて気分転換に活用すればいいのです。私がよくしている気分転換の一つを紹介します。行ったことないレストランに行ったら一人で入って食べたことない料理を思い切って注文するということです。正直なところ緊張するので覚悟が必要です。入ったことないレストランは店内の雰囲気が悪くドキドキします。食べたことない料理を注文するときはお店の人にこれはどんな料理なんですかと遠慮に伺っています。そういうやり取りをして緊張していると不思議と元気になるのです。自分の新しい道を切り開いているような気分になり嬉しくなります。緊張すると少し疲れますが準備を終えた後の爽快感のある疲れに見ています。疲れていますが何か大きな成果があり気持ちいいのです。行ったことないレストランに一人で入って食べたことない新しい習い事を始めると素晴らしい出来事がたくさんあります。習い事をするため自分の魅力もアップします。お料理教室に通えば料理がまさに良い学びをするようになります。茶道教室に通ってお茶を習うことも日本の文化を知るようにしたいです。ダンスをやって友人を作ると同時に運動不足の解消的姿勢が良くなるでしょう。どんな習い事も自分の魅力アップにつながります。新しい友人も作れます。習い事を始めるくらいですが、高校時の豊かな人たちが多く、日常とは違った新たな友人も作れます。そういう方々と出会うことが良い刺激になり、意識と気分を高めていきます。人にとって一番伝統というのはやはり人です。習い事と聞くと伝統、難しい、大変というイメージがあるんですが、新しい友人作りのために実践してもいいのです。新しい習い事を始める。気分転換がなくなる30の方法。その8、窓を開けて空気を入れると気分も入れ替わる。空気を入れ替えると、それだけで気分が新しくなります。空気の流れは気の流れに続きます。一日中夜の中にいると、室内の二酸化炭素が増えて、新鮮な酸素が脳に循環されなくなります。脳の活動が鈍くなり、作用を感じるようになるのです。綺麗な空気を入れ替えるために、わざわざ空気清浄機を使う必要はありません。窓を開けるだけでいいのです。誰でもいつでもすぐできますね。窓を開けて空気を入れ替え、気分も入れ替えましょう。窓を開けて空気を入れ替える。気分転換がまさに30の方法。その9、夢を見ている間に気分の整理整頓がされている。考えたくないけど考えてしまう。そんなことを考えたことはありませんか。私も仕事が休まっている時は終わってからも仕事のことを考えます。夢も仕事の話ができます。その際仕事に追われている時は休日にしっかり睡眠を取ることが大切です。平日に仕事を一生懸命して精神的に参っている時は金曜の夜にたっぷり睡眠を取ります。おそらく金曜の夜は仕事の夢を見ることでしょう。しかし今度は土曜の夜にしっかり睡眠を取ると仕事の夢を見なくなります。時間を置いて眠るだけ眠るとだんだん崩されてきます。日曜日は仕事のことを忘れることができているでしょう。記憶が消えるわけではありませんが、睡眠を取って夢を見たというのはすっきりするものです。こんな不思議な現象あなたも経験がありませんか。睡眠を取っている時になぜ夢を見るかというと様々な説があります。その一つに起きている間に起こった出来事を頭の中で整理整頓するためという説があります。私は実体験からこの説は本当だと思っています。起きている時間は常に正しい記憶がインプットされるからです。日中は出来事のインプットからです。インプットした記憶を整理する余裕がありません。親切な記憶の前に頭は大きなストレスを感じます。このままだと後から振り返ることができなくなるか脳にとってストレスになります。整理整頓されていない間に見るとそれだけ整理整頓されていることと同じです。ではその記憶の整理整頓をするかというと睡眠を取って夢を見ている時です。夢を見るのは脳が記憶を整理整頓するためと言われています。その証拠に夢に登場する話はどれも新鮮です。それは当然です。あなたも部屋の整理をするときには腰からの脳を一度取り出して整理しますよね。部屋を掃除しようと思ったら一時的に前より手がしなくなります。それは整理するための前の段階なのです。夢も同じです。整理をするために一度記憶を取り戻したら夢の総理は示せずに移ります。整理するために記憶の指示をしているためとんでもない総理になり私たちは驚きます。夢によって記憶の整理整頓の行ながら睡眠を取った後は冷静に振り返ることができストレスを感じています。そのためか睡眠を取った後は記憶がすっきりしています。後になって考えると冷静になる。こういう経験はありませんか。一晩寝ると記憶が整理整頓され起きた時に冷静になって考えることができるようになるからです。出来事が起こった直後に考えると脳が記憶を整理していないため冷静になることができません。しかし一晩寝てから考えると冷静になります。夢を見ている間に記憶が整理されたため朝起きた時には冷静に判断することができるようになっています。夢は記憶の整理整頓です。気分転換の一つとしてたっぷり睡眠を取って夢をたくさん見ることが大切です。それは脳にとって記憶の整理整頓だからです。気分転換がなくなる30の方法。その10、部屋の容量は気分のリセットだけでなく精神性との効果もある。自分の部屋で勉強していると体がないときがあります。気分がずっとしてあとしないときに精神面で気分が行き詰まっていることなど勉強にもなりません。そうしたときちょっと気分を変えるための良い方法があるのでご紹介します。部屋の容量です。単なる部屋の容量と思わないでください。気分転換をしたいときは部屋の容量が効果的です。模様替えをすると部屋の配置が大きく変わります。 ベッド、本棚、机の配置または移動している時に部屋の整理整頓ができるという効果もあります。部屋をリセットしているうちに自分の心もリセットされます。模様替えは気分を一新することがあるのです。新しい方の入居者方のような新鮮な気分になります。模様替えは住所の心をリセットさせるだけではなく、整理整頓ができるという責任上の効果があります。部屋の模様替えで気分をリセットさせる。気分転換がなくなる30の応答。その11、カーテンの模様は気分に大きな影響を与える。単純な方法ですが、気分を変えるために部屋のカーテンの模様を変えてみましょう。カーテンそのものよりデザインと色が大切です。カーテンは部屋の中で大きな面積を占めるんですが、カーテンの模様を変えると部屋全体の色まで変わったりします。特に朝、太陽の光がカーテンにあると、カーテンの気分の役割になり、部屋中のようになります。日中に太陽の光が当たったカーテンはそのような気分になります。カーテンの色とデザインは重要と言います。住所の心を大きく変化させます。私は部屋のカーテンの色をアイピンクにしています。ピンクは女性の好みですが、優しい気持ちになると同時に元気になるようなので選びました。ピンクカーテンの部屋ではシンプルらしい気持ちになり、変化はありません。何気ない部分ですが、いつの間にか部屋の住人の心に影響を与えています。あなたの部屋のカーテンは何色でしょうか。心を変えることができなくても、カーテンを変えることができますよね。今のカーテンの色を変えると心も変わります。カーテンの色を変える。気分転換がなくなる30の方法。その12、背負っている荷物を下ろしてみよう。抱えている荷物を長時間にわたって持ち続けているとだんだん疲れてきます。足腰に疲れがたまり、体力も過ぎてきます。どんなに強い人でも背負うことができても背負い続けるのは疲れます。そういう時は一度荷物を下ろせばいいのです。抱えている荷物を下ろせば体も気分も楽になります。気分転換とは背負っている荷物を一度下ろすことです。気分転換ができない人に限って背負っている荷物を下ろそうとしません。下ろすと大変なことになると思っているからです。ずっと下ろすと言っているわけではなく、一時的に下ろすだけでいい。休憩内に体力も回復します。仕事や勉強で頭いっぱいの時は休日に思い切り遊んでしまいましょう。もちろん仕事や勉強という荷物を下ろして楽になることが目的です。ずっと背負っている場合はどんなに頑丈な少しも楽になります。気分を変えるためにはまず軽くならなければいけないのです。背負っている荷物を下ろす。気分転換がなくなる30の方法。その13、髪を思い切ると肩を思い切ることができる。私は学生時代髪を伸ばしていた時期がありました。それと絡まれて肩が上がらなくなりました。自分が社会人になる頃にその前髪を思い切ってしまいました。さすがに社会人になるには何髪と言われてはいかず思い切って短くします。それはもう一つの変化がありました。ただ髪を切ったことですが、まず肩が上がらなくなりました。今まで髪が長くて分からなかったのですが、髪が短くなってこんなに肩が上がらなくなることが驚きました。髪が短くなったため空気がスースーと上がるようになったのがよくわかります。捨てている服を着ているみたいで恥ずかしかったことを覚えています。私はこの時、自転車女性が何髪を思い切る理由が分かった気がしました。髪を切ることで今までの自分の中に精神面において大きな切ることがされるのです。おそらく髪のないままだと別れた髪のことが忘れられなくなるでしょう。いい年も悪い年も彼は辛い気持ちになります。新しい自分の中に何髪を思い切って違った自分に生まれ変わることで過去を振り返りたいと思います。髪を切ったのことですが、気分は大きく変わるものなんです。髪を思い切ってみる。気分転換がなくなる30の方法。その14、弱点は運によりそうではない。弱点で優位になるポイントをこっそり教えます。弱点といえば、ぶっとき、他の手の形で障害を決めるんです。一般的に障害を決めるのは完全に運なのに、価値的に年齢、性別、体格、生まれや育ちなど関係ありません。しかし、そうではないのです。人の心理状態を観察すれば、実は勝ちやすい状態を作れます。例えば、相手が絶対に勝っているぞ、絶対に負けないぞと意気込んでいる時があります。あなたは他を出すことをお勧めします。やる気になっている相手は自然と手に力に具を出しやすくなるからです。私たちが気合を入れる時は自然と顔を振りしないでは運になりません。それは弱点でも同じです。本人は気づいていなくても自然と具を出しやすくなります。また、弱点の強い相手にやる気が感じられない時にはパワーを出しやすくなります。パワーは力を入れておかないと出せない状態です。力が出ている時は手が自然とパワーの状態になります。やる気のない人はパワーを出しやすくなります。やる気のない相手には時を出せばいい。また、相手の目には手作業にするような人なら時を出す傾向が強くなります。時といえばピースです。私たちは写真を撮られる時に自然とピースを出しますよね。なぜピースなのかというと、特に大きな意味はなく、とりあえずかっこいいからです。かっこつける時に自然と出してしまうです。かっこつけた人や目には手作業にする人は弱点でもかっこいい時を出しやすくなる傾向があります。かっこつけた相手には具を出せばいい。もちろん全てこの範囲ではありません。あくまで抵抗ですが、今まで数多くの弱点を経験してこうした抵抗があることに気づきました。弱点は運によりそうではなく新鮮です。弱点をするときには相手の様子を伺いましょう。相手の様子に応じて出す必要を考えるのです。さて、こんな気分転換とは全く関係のない話を聞いて少しは気分転換になりましたか。相手に応じてこちらが姿勢を選ぶ。気分転換がなくなる30の方法。その15、手を離して下を抜こう。頑張っているときはつい手に力があります。いつの間にか弱点のような要因を身につけていることがあります。気持ちが少し手がいつの間にかグーになっています。気分転換をしたいときは力を入れるのではなく、グーです。グーにするのではなく、パンチします。力を入れているからこそ本当に大切な瞬間に力を発揮することができるようになります。よく対応している人が多いのですが、大事な場面で力を入れるためにずっと力を入れ続けている人がいます。力を入れ続けると疲れます。本当に大事な場面で力を入れたら、普段は力を入れておかないといけません。ずっと力を入れていると疲れて力を発揮できなくなってしまうからです。普段は力を入れて大事な場面という大切な時のために力を温存しておきましょう。力を入れたら本当に大切な時に力を発揮することができるようになります。力を発揮している人と普段は力を入れています。力のコントロールがないです。頑張ることこそ手を入れて力を入れますが、頑張らないときは手を入れたりしておくのです。普段のことはグーではなくパンチしておく。気分転換がなくなる30の方法。その16、シャワーお風呂、銭湯、温泉。シャワーに入る生活に入ると気分転換が難しくなります。シャワーは手紙を出すことができますが、心の際まで洗い落とすことはできません。洗い落とせるのは汗だけです。最後までは洗い落とせません。最後は洗い落とし、精神面において気分転換の考え方ではシャワーを抜くことです。心の際まで洗い落とすためにはシャワーではシャワー不足であり、湯船のシャワーが必要です。お風呂に使って汗をかくと元気になります。それが汗となって体内で排出されたです。しかし、お風呂ではまだ湯船が小さいため足を伸ばして使うことができません。足を伸ばしてゆったり湯船に使いたければ、お風呂より銭湯です。銭湯の湯船はとても大きくて足を伸ばして使うことができます。マイナス4も多くです。銭湯には他のお客さんがいるため余計にいいのです。他人の顔を見ることで気分転換になり、あなたも元気になります。気分転換には作用という理想は何と言っても温泉です。温泉には天然の宮が豊富に含まれ、過去に腰痛、痛みなどが始め、様々な癒やしを行います。湯船の大きさは十分で天然の温泉に使うと、これ以上ないことも元気になります。シャワーと風呂、銭湯、温泉。気分転換ができるシャワーは高価な時間になっています。もちろん効果が大きい選択と時間の方がかかります。しかし、それだけ効果は期待できます。あなたの今の生活状況に応じて自分に別の選択をしましょう。せめて毎日シャワー気分転換がなくなる30の方法。その17、自転車で買い物に出かけよう。最近は気分転換の良い方法の一つです。自転車を使っていろんなところへ出かけると短時間の間に様々な風景を見ていきます。出かけることにそれほどシャワーは必要なく早く前へと進むことができますから、ささいなお出かけも便利です。体を動かすこともありますが、そういうささいなこともあります。例えば、いつもスクーターで買い物へ出かけることを自転車を使って買い物に出かけてみるのはいかがでしょうか。最近の楽しみながら買い物を楽しめ、一石二鳥です。景色を楽しみながら体を動かしていると自然と気分転換になります。自転車を送るため多少は疲れます。しかし、これよく疲れたらいいのです。体を動かしていると、さらに気分転換の効果のためにそういうささいなことも期待できます。疲れたらいいのです。最近のついでに買い物ができれば、今の仕事のお手伝いになり、お母さんも喜ぶでしょう。気分転換がない人は自転車を生活の中でよく使っています。スクーターや自動車など体を動かさない時間に頼るためには自由ではありません。あえて体を動かすように生活を封するのが本当の自由なのです。自転車で買い物に出かける。気分転換がなくなる30の方法。その18、誰もいないことで大きなため息をついてみる。疲れた時には自然とため息が出そうになります。仕事中や学校の授業中など疲れが溜まった時はため息を出そうになります。しかし、ほとんどの場合、私たちは我慢します。ため息をすると周りの人に嫌な顔を出してしまい、快な気分にさせてしまうからです。しかし、そうは言ってもやはり気持ちのいいため息です。ため息を吐くと不思議なことに癒されます。声を出すほど大きなため息をすると体の中のストレスが少し吐き出されたような気がします。したいけどできないため息を無理やり我慢すると体によくありません。しては、いけないタイミングや場所はありますが、泣くよりはしてもいいタイミングや場所はあります。誰もいないところでため息をするということです。この場合ならため息をしても大丈夫です。誰も聞いていませんし、誰も迷惑をかけることはありません。自分の部屋で大きなため息をついてみましょう。何でも我慢すればいいという話ではありません。我慢は基本的に全てからの動きになると考えることです。これを我慢していると体調が悪くなるように吐き出したいため息を我慢するのも体によくありません。私も自分の部屋で大きなため息をつくことはよくあります。ため息をつきたい気分の時は誰でもあるはずです。そんな時は誰もいないところでこっそり大きなため息をすれば少しは気分が和らぐのです。誰もいないところでため息をつく。気分転換がなくなる30の方法。その19、我慢は全てからの動く。我慢は全てからの動くです。 気分転換とは普段我慢していることを吐き出してしまうことです。吐き出すことができれば自然と気分がすっきりします。気分が良くなり精神的に軽くなります。運動をすればすっきりした気分になるのはストレスを吐き出すことができるからです。吐き出すことができたとき精神的にすっきりします。トイレも同じです。トイレを我慢すると体に良くありません。少しでも尿や便があればすぐトイレに行く習慣を持ちましょう。それはかっこ悪いことではありません。きちんとした自己管理の一つです。恋愛も同じです。好きな気持ちがあっても告白しない人がいます。我慢の得意な日本人は我慢強さが世界一です。だから気持ちがあっても我慢して片思いが多くなっています。これではなかなか恋が成就しません。告白をして失敗すれば別に死ぬわけではありません。ちょっと恥ずかしいくらいです。イタリア人のように自分の気持ちを口に出していく習慣があれば自然と告白ができます。気持ちを口に出して吐き出すことができるから新しい恋人を作れます。我慢をせずに吐き出せば結果としてうまくいきます。生活の中から我慢することを少しでもなくしていくのです。吐き出す習慣をたくさん持つことは気分転換のしていることと同じです。我慢をなくしていくと、うつとしている時間が少なくなり改善や向上へと向かいます。生活の中から我慢をなくしていく。気分転換がなくなる30の方法、その20、下に行かないことを大きな視点で学べる。気持ちが下がっている時は元気がありません。余裕もなくなっている時です。幸せがなくなっていると考え方も小さくなります。こういう時は大きなものを見せればいいのです。下に行かないことを大きな視点で見せれば自然と視野も広がっていき、考え方が余裕も広がっていきます。小さくなっていた視野を広げることができ、心に余裕をすることがあります。大きな自然の例をいくつ挙げましょう。大きな青空、大きな海、大きな山、どれでも構いません。下に行かないことを大きな視点で見ると、一緒に私たちの考え方も大きくなって引き伸ばされます。比較的私たちにとってすぐできることは大きな青空を眺めることでしょう。海や山は今まで時間がかかりますが、大きな青空が今から眺めることができるはずです。心に余裕がなくなった時、気持ちよさに青空を眺めていると心が大きくなります。下に行かない大きな青空を見ているところまで広がっていくようです。気分転換は何になったのです。大きな青空を眺めてスッキリする。気分転換がなくなる30の方法、その21、人の時間を作るには努力が必要。人の時間が欲しいと願う人は多い。じっくり読書をするのも人の時間が必要です。考えることをすることも自分と向き合うためにもやはり人の時間が必要です。人の時間は本当の自分に戻る時間でもあります。例えば、回されて自分らしさを取り戻すときも人の時間は欠かせませんね。ところが人の時間はなかなかこのように見えません。自宅には親や子供がいます。学校では先生や友人がいます。会社では職場の人に囲まれます。結婚すればパートナーの共同生活になっています。子供が生まれたら子育てに弱い暮らしになっています。人生のロスステージでも少々の連続です。独身で一人暮らしの人は別ですが、婚者や子供の場合、人の時間は考えてしまうでしょう。私たちの社会は将来になっているので、生活の大半が誰かと関わることになります。自然の内容に任せていると、人の時間が増えると、何もしなければ足りなくても近くなるはずです。私たちの人生は自然と人の時間がなくなるようにできています。何もしなければ人の時間は手に入らないと思うこと。人の時間は自然と手に入るものと思っていない場合です。誰かが人の時間をプレゼントしてくれることはありません。みんな自分のことで精一杯であなたに待っている時間がありません。大切なことは人の時間をする努力です。人の時間が欲しいならまず努力をしてください。人の時間は偶然手に入るものではなく努力して手に入れるものです。人の時間を練習する努力。人の時間がないと文句を漏らすだけで何も行動しないのはよくありません。愚痴を言うだけで終わらせないでください。何も努力しなければ何も変わりません。人の時間が欲しいなら努力をしてください。すなわち人の時間を練習する努力です。例えば毎日仕事で忙しくて人の時間のない状況があるとします。スケジュールを調整したり、必要な仕事を増やしたりすれば、短いながらも人の時間を練習できるでしょう。子育てで忙しくて人の時間が持てないとします。保育園や幼稚園の利用者に親やパートナーの協力を得たりする方法があるでしょう。なかなかこのように行かないこともありますが、それでも諦めずにやることが大切です。必ず突っ込みせるという意味が必要です。たっぷりするのは難しくても少しだけなら作れるはずです。たった10分でもいいのです。たった10分であっても人の時間は必要です。人の時間が欲しいなら自然に任せるのではなく、意図的な取り組みが必要です。人の時間をするには努力が必要なのです。人の時間は自然に任せるのではなく、努力をしてする。気分転換がなくなる30の方法、その12、思い切って引っ越しをする。時には引っ越しという選択も視野に入れておきましょう。時間もお金もかかりますが価値はあります。引っ越しは大きな環境の変化になります。土地の代わり、人の代わり、住む部屋の代わり、会社までの行き方の道が変わります。すべてにおいて大きな変化をもたらす引っ越しも考えようによっては良い気分転換の一つです。生活に満足した自分の気持ちを一新することができます。また引っ越しをしようと思うと、荷物の移動が大変です。できるだけ移動する荷物を減らして引っ越しの負担を軽くしようと思いますね。引っ越しのタイミングになると、いい機会から嫌なものは捨ててしまおうと思います。嫌なものを処分する機会です。自分にとって本当に大切なものと、そうでないものを分けて生活を軽くすることができます。物事ともに心機一転ができるのです。引っ越しで心機一転させる。気分転換がなくなる30の方法、その13、思い切り、内緒は気分転換がない。気分転換が上手な人は常に思い切りになります。決断があるからやるときはやるし、やらないときはやりません。すべて行動もはっきりして、気分もはっきりします。仕事をはっきりさせた方が気分の転換もはっきりできるのです。自分の生活を振り返ってみましょう。いつでもない、どうでもないという曖昧な答えをしていませんか。自分の考え方が曖昧になっていませんか。嫌な気分になって、されるのはっきりしていないからです。曖昧なこと、される考え方はありません。気分転換はまず思い切りが必要です。思い切りないことを思い切りましょう。思い切りないのはどっちが迷っているからです。迷うないですから、どちらを選んでも大差はありません。まず思い切り者を選択しましょう。思い切り行動ができる。気分転換がなくなる30の方法、その14、ゴミになるかもしれないと思い始めたらもうゴミになっている。捨てる習慣がないと気持ちの切り替えはできません。いつか使うかもしれないと考えているものは使ってはいないけど、いつか役立つかもしれないものです。ゴミのことです。しかし、そういうものに限って使う手段がなかなかありません。実はゴミになるかもしれないと思い始めたらもうゴミになっています。それは目標です。先の見ない用途のために物をいつまでも持っていると、あなたがゴミになるように思います。ゴミになるかもしれないと言わないようにして、今あなたを再生できるではありませんか。だからゴミなのです。ゴミになるかもしれないと思い始めたらもう捨てていい。ポイント捨てた時に気持ちよくなります。例えば、いつか読むかもしれないと思うことは、セルはもったいないと思います。全部は読んでいないからセルはもったいない。また、いつか続き読むかもしれないと思います。しかし、時間がかかったことは読む気持ちがなくなり、時間が過ぎることを気持ちがされてしまいます。読むなら一気に読み切ってしまうことです。だから、セルは時間の体力もだらだらになります。ゴミになるかもしれないと思ったらもうゴミなのです。すぐ捨てていい。ポイント捨てた瞬間、気持ちがすっきりします。もったいない気持ちもありますが、セルことのできない時間がだらだら過ぎることがさらにもったいないです。セルことは何になることです。気分がなくなります。気にすることが一つ正解です。言うかもしれないけど、その時はその時考えよう。今は捨ててしまおう。思い切って捨てた瞬間からもう考えなくてよくなります。気持ちの切り替えはすることができるようになります。セルから軽くなり軽くなったら最後に考えます。ゴミになるかもしれないもの気分転換といえば自分の気分の中に考えがちですが、ちょっと視点を変えてみましょう。相手の気分を変えることで自分の気分を変えるのです。例えば、日頃からお世話になっている友人に食事を奢ってみましょう。わざわざ自分はいけませんが、自然な形で喜ぶようにするのがポイントです。友人はきっとあなたのことを喜んでくれるでしょう。笑顔になって喜んでもらえると、それもあなたの気分が良くなるはずです。友人の笑顔を見るために時間とお金を落とすれば、あなたの気分が良くなるだけでなく、相手ともさらに仲良くなります。相手のためにと思ってきたことが自分に返ってくるのです。これが気分転換の賢い方法です。相手のために時間とお金を使うのです。相手のために時間とお金を落とす。気分転換がなくなる30の方法、その16。気分転換の一つとして、普段見ないような高級レストランで食事というのはいかがでしょうか。食べることは全ての共通ですが、きちんと口にするのはいつも決まった食事会です。せめて気分転換したいときに高級レストランで贅沢に食事をするのもいいでしょう。一流の味わいながら必ず気分転換になるでしょう。高級レストランでの食事は単なる食事会ではなく、実はあなたの成長のためにもなります。一流の店内、一流のウェイター、一流のサービスに触れればあなたの好きな行動をします。そういう場所で食事をした話をしてもらえることでしょう。違いなくなります。私は以前高級レストランで贅沢な食事をしたことがありました。父と2人で行ったのですが、1人1万円もする高級レストランを堪能しました。しかし、やはり高級レストランという店内も素晴らしい綺麗で清潔やウェイターの応対も素晴らしいものがありました。高級レストランで美味しい食事をしていると会話も弾みやすくなります。長い時間とは言えないようでしたが、その時の印象はとても強く残ります。高い場合の高級ではないのと実感した瞬間でした。たまには高級レストランで食事をする。気分転換がなくなる30の方法、その17、美しい家では夜空に浮かぶ星を眺めるように癒される。私はよく気分転換したいときには、綺麗な夜景を眺めることで直します。昼間でもいいのですが、静かな気分になりたければやはり夜です。夜空に浮かぶ星を眺めて癒されるように、街を明るく眺めるだけでも癒されます。夜景を眺めることは地域によって神がありますが、大型デパートの最上階は、あえてレストランが散らんでいるものです。そうしたところを利用して夜景を楽しみながら食事をすると良い気分転換になります。私は今住んでいる30年代ではキャロットタワーで有名です。このタワーの最上階である26階にもレストランがあります。 子供や家の私は気に入っていて、自宅からも15分と歩いている距離なので、よく食事をしています。新宿都心部、都庁、東京タワー、六本木ヒルズ内地を歩きます。高い場所からの夜景はそれだけでとても美しく、贅沢な気分になります。比較的庶民的なレストランで、今のお手元になるので、大きな負担にもなりません。夜景を眺めながら、今という気分での生活の中に取り入れてみましょう。ぜひ、おすすめです。美しい夜景を眺めながら、今は気分が良くなります。美しい夜景を眺めながら、今を楽しむ。気分転換がなくなる30の方法、その18、睡眠時間際10分に超えない時間になりつつある。土日の贅沢な過ごし方の一つは、意外なことを思われるかもしれませんが、とにかく、長くです。土日は、ならならしてずっと寝ていていいのです。土日だけは、ならならしても大丈夫です。それは、もはや、自己管理の一つです。忙しい学生や社会人は睡眠時間際10分に超えない時代です。寝ることなりでも、共通ですが、その時間際10分になくなりつつあります。土日は、平日の睡眠不足を補うために、十分な睡眠をとってみてはいかがでしょうか。ただ、寝まくるだけでも、有意な時間になるでしょう。いつもは朝早くに起きていても、土日からお昼頃までゴロゴロとして十分に睡眠をとっておきましょう。健康の睡眠は大切なのですが、土日に平日不足している分の睡眠を補っておかないと、体も悪くなります。寝ることからの調子が良くなり、元気も出てきます。寝ることで気分も良くなるのです。平日に不足している睡眠を土日に補う。気分転換がなくなる30の方法、その19、自分の成長のためと考えれば全ての大きな成長につながる。気分転換は冒険をすることです。冒険をすることは今まで挑戦したことのないことに挑戦することです。初めての自分から挑戦することは気分転換となるばかりがあなたの成長になります。例えば仕事で今までしたことのない仕事に自分からやらせてくださいと言ってみましょう。初めての経験によりましますがきっとあなたの成長になります。この時にポイントがあります。嫌なことに挑戦すると考えるのではなく自分を成長させたいと考えるのです。自分を成長させたいと考えた時にする挑戦は全て前向きプラス成長に転じます。それは出来事の問題ではなくあなたの意識の問題です。意識の問題によって起こる出来事の事実が全て変わります。あなたの親から知られた嫌な経験をあなた否定すればこの役に立つと思います。しかし自分の成長のためにしたくなるためだと考えればありがとうと思うはずです。起こった事実は変わらなくてもあなたの意識が変わればあなたの印象も変わるのです。自分の成長のために新しい冒険をする。気分転換がなくなる30の方法、その30、私はそもそも珍しいことが大好きな人です。変わったことがあると興味をされワクワクした気分になります。そういう気持ちにしたことが大好きです。そんな私がいつもしている気分転換の習慣の一つを紹介します。自分が選ばない選択をあなたと選んでいるという不思議な習慣です。どんな人でもそうですが、自分の好みというのがあります。あなたも好きな人をはじめ、自分の興味の対象がありますよね。時間切れ頼むものもいつも似たような飲むものがありますです。レストランや食事に行ってもメニューを選ぶとき、当然ですが自分が食べたいメニューを選びます。自分から食べたいメニューを選ぶ人はありません。しかし、そこをあえて楽にするです。いつも自分が最初に避けるであろう選択肢を選んでしまいましょう。嫌いなものを選びます。興味のないものを選びます。面白くなそうなことを選びます。美味しくないことを思うことを選びます。わからないことを選びます。いつも自分が避けるという選択を真っ強制的に嫌なことをさせられるともちろん落ち込みますが、自分から積極的になる分にはプラスになります。美味しくないだろうなと、いつもは避けていた食事を口にしてみると、おや、意外に美味しいぞと思います。嫌だと思っていた人にわざと挨拶をしたり、話しかけたりしてみると、意外に美味しいかもと気づきます。まさか、そんなはずはないと思っているなら、まず自分で試してみましょう。不思議な現実上に気づくはずです。また、いい気分転換になるはずです。いつも避けている選択肢をわざと選んでみる。気分転換がなくなる30の方法、まとめ、その1、心が疲れた時は気の流れを改善させる。その2、気分転換をして元気になる。その3、体を動かして気の流れを良くする。その4、今日新しいことに挑戦する。その5、朝6時に起きて散歩する。その6、行ったことないですがね、一人入って食べたことない食事を注文してみる。その7、新しい習い事を始める。その9、たっぷり睡眠をとって夢を見て記憶の先生ともなす。その10、部屋の両替で気分をリセットさせる。その11、カーテンの色を変える。その12、背負っている荷物を下ろす。その13、髪を思い切り切ってみる。その14、相手に応じてこちらが姿勢を選ぶ。その15、普段の手はグーではなく単にしておく。その16、シャワーだけの生活から抜け出す。その17、自転車で買い物に出かける。その18、誰もないところでため息をする。その19、生活の中から我慢を抜くしていく。その20、大きな青空を眺めてスッキリする。その21、一人の時間は自然に任せるのではなく努力をしてする。その22、引っ越しで心機一変させる。その23、思い切り心を変える。その24、ゴミの中かもしれないものを今のうちに捨ててしまう。その15、相手の親を見るためにお金と時間を落とす。その16、たまには高級レストランで食事をする。その17、美しい夜景を眺めながら今を楽しむ。その18、平日に不足している睡眠を土日に補う。その19、自分の成長のために新しい冒険をする。その30、いつも避けている選択肢をわざと選んでみる。